本日の聖書箇所を拝読します。今日はヨハネの福音書6章1節から15節までです。ヨハネの福音書6章1節から15節、新改訳聖書の新約聖書の168ページです。で拝読します。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。彼はイエスが罪人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリッポに言われた。どっからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリッポを試してこう言われたのであった。イエスはご自身ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしては200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから、座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして、彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄にせないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなされた印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは、人々は自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。それでは本日の聖書箇所、以上の箇所より、この人たちに食べさせるにはと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。朝よ少し涼しさを感じるようになりました。先週は、暴風雨で、台風の影響を心配しておりましたけれども、この教会の建物も守られてですね、一番心配でしたのはこの上の十字架がですね、倒れるんではないかというですね、それが一番の心配だったんですけども、守られて、感謝でした。皆さんの方はいかがでしたでしょうか。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、先週の台風が過ぎ去って、今週雲も秋らしい高い雲に変わりつつあります。気候も過ごしやすい季節となっております。一人一人の兄弟姉妹の今週の歩み、豊かに祝福してください。また飢え渇いてあなたの御前に集っています。兄弟姉妹一人一人の体、心、霊において健やかにしていただき、主にあって今週も 置かれたところで励んでいくことができるように助けてください。しばし聖書の御言葉から教えられたいと願っておりますから、この御言葉を通して一人一人が励ましのメッセージをいただくことができるように帰り見てください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書6章に入ります。1節から15節までを学んでまいります。今日の箇所はイスラエルの北にありますガリラヤ湖、その湖畔でですねイエス様が行われました5000人の給食というふうに呼ばれる奇跡が記されております。ガリラヤ湖という名称ですけれども、これはですね、このわざわざ6章の1節にですね、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれたと、この書かれておりますのは、テベリアという、こう言い方はですね、1世紀の後半になってこの、まあ、テベリアというですね、町が新しく作られましてですね、でそれにちなんでテベリア湖と呼ばれるようになったようですね。すなわちこのヨハネの福音書は1世紀の後半に書かれたということができるわけです。さてイエス様と弟子たちはですね、ガリラヤ湖畔の北の町、まあ、どこにいらっしゃったのかは明確に書かれていないんですけども、おそらくペテロンのですね家がありますカペナウムからですね東側の方にこう湖にこの沿ってですね移動したんだろうと思われます。その時にですね男だけでも5000人の人々がついていったと記されております。なぜ彼らはわざわざですね偏僻なところに向かって出かけて行こうとしたのかというと、それはイエス様が病人を癒して行かれるっていうこの、まあ、彼らの言葉を使えばですね、印を見た、その目にした人々がですね、イエス様っていうのはきっと神様から使わされた預言者ではないかと考えましてですね、もう我も我もとですね、もうイエス様をこのに非常な関心を持ちまして、イエス様を追って集まってきたということです。イエス様はですね山に登り腰を下ろしておられました。近づいてくる大勢の群衆を見てですね、傍らにおりました弟子のピリポにですね、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと尋ねました。フィリポはですね、頭脳明晰です。いや、命がですね、少しずつパンを取ったとしても200デナリのパンではちょっと足りないでしょうねと答えました。1デナリっていうのは当時のですね1日の労働者の平均賃金だったんです。ですから200デナリっていうのは200日分の賃金に相当する金額でも、金額ですよ、それでパンを買っても足りないと、まあ、ピリポは考えたんですね。まあ、単純に当時と現在のですね、この状況が違いますから、比べることはできませんけれども、まあ、かなりの金額のお金をですね使ってパンを調達できたとしても、いやそれでも足りない、そもそも自分たちですね200デナリというお金は持っていないということになるわけですね。次に弟子の一人アンデレ、彼はですねどこからか探してきたのでしょうか。ここに少年が大麦のパン5つと小さい魚を 2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが一体何になりますか、まあ、そのようにイエス様に言いました。数えきれないほど大勢の人々の空腹を満たすには一人の少年が持っているお弁当では少しも役に立たないというふうに思ったのでしょう。けれども弟子たちのそういうこの言葉にもかかわらずイエス様は弟子たちにですね、人々を座らせなさいと命じていかれます。男たちだけでも約5000人です。彼らが草の上に座りました。するとイエス様は少年の持っていたお弁当である5つのパン、そしてこの2匹の魚、これを取ってですね、感謝を捧げてから、そしてパンをまずは人々に分け与えていかれました。次に小さな魚、おそらくこれはですね、ガリラヤ湖で取れる、代表的な魚っていうのは、今日ではですね、このペテロの魚と呼ばれる魚があるんです、白身の魚なんですけどね。で、私も1000円払って食べました。でそれをですね2匹、同じようにイエス様に感謝を捧げてから人々が欲しいだけ分け与えていかれました。人々は配られたパンと魚をですね、十分に食べました。お腹がいっぱいになりました。すると、イエス様がですね、弟子たちに余ったパン切れをですね、一つも無駄にしないように集めなさいというふうにおっしゃいました。これはこの後、弟子たちのお弁当になったんでしょうかね。弟子たちがパンを集めると、余ったパン切れはなんと、人々が十分に食べた後、なお12のカゴにいっぱいになったというふうに書かれています。これを見た大勢の人々、これはですね、やはりイエス様は間違いなく神から使わされた、もう神のこの聖書の言葉にですね、予言されている預言者に違いないというふうに確信を持ちまして、そして当時ですね、イスラエルの国というのは大国ローマ帝国の属国になっていたわけですね。一部宗教的な自由は認めるけれども、政治的にはですね、総督がですねピシッと納めていると、税金も納めてもらうという非常にイスラエルの人たちからすればですね、神様の民としてのプライドがズタズタなんです。ですからこれはですね、ローマ帝国の支配からですね、この王となって、そして解放してくれる、そして独立国イスラエルを作ってくれる、そういう王としてイエスこそが神様から使わされた人物に違いないというふうに考えました。そこで、王に担ぎ出そうという話をいたしましたところが、イエス様はですね、さっとこの騒ぎからですね、退いて、そして山の方に行かれて、ここには書いておりませんけども、おそらくですね、静か場所に行かれて、一人で父なる神様との祈りの時間を持たれたのではないかと思います。さて、この5000人の給食と呼ばれる奇跡を起こされたイエス様の目的です。これは、今日の箇所を読みますとですね、ピリポをはじめとする弟子たちを試みるためであったと書かれております。なぜそのようなことをイエス様はなさったのか。それは、弟子たちにこの奇跡を通して学んでほしい大切なことがあったからです。 男だけで5000人ということは、当然そこには少年がおりました。お弁当を持っていたですね、少年がいた。当然お母さんも女性もいたと思われます。そうするとですね、総勢でおそらく1万人は優に超えるような、そのような大群衆であったろうと思います。そのですね、大勢の人々の空腹を満たしなさい、まあ、そのイエス様の頼みっていうのはですね、弟子たちには自分たちの力、あるいは常識で考えますととても不可能であり無理なことでした。しかしその解決というのはですね、少年のお弁当であります5つのパンと2匹の小さな魚というごくごくですね、わずかな手元にあるものを共にいらっしゃるイエス様に差し出して、イエス様ご覧ください、これがですね、私たちの手元にある食べ物のすべてなんです。それをイエス様に差し出せばよかったわけです。イエス様に差し出せば、イエス様はそこにいるすべての人々の空腹を満たすことがおできになります。イエス様という方はその力を持っていらっしゃるからです。私たちの歩みにおいても、自分の仕事や生活、経済的なこと、人間関係などで、これはどうしたらいいんだろうかと困り果ててしまい、もうこれはですね、自分の手に余るというふうに感じたことはないでしょうか。私にはできません、とても無理ですと、もう白旗をですね、あげたくなることが人生の中には一度や二度は誰にでもあるものでしょう。その時に私たちは思い起こしたいんです。イエス様は6節でですね、イエスはピーポーを試してこう言われたのであった。そしてイエス様はご自分ではしようとしていることを知っておられたからであるとあります。私たちがこれは無理です、私にはできません、そういう自分のこの力ではどうしようもないっていう時に、イエス様があなたや私にですね問われているのは、まず自分の力では、あるいは常識ではですね、どうすることもできない、まあ、それはもう認めざるを得ない、イエス様を信じて信頼して委ねて従っていくかどうかを試していらっしゃるということです。もうイエス様はですね、自分がどうしようかということを段取りを立てておられるんです。今回のね、この件は弟子たちにできない、よく分かってらっしゃるんです。で、私が何をしなきゃいけないかということもイエス様はよくご存知なんですね。ですから今現在ですね、いやもう自分の力ではですね、どうしようもない、どう対処していいか全く分からないと、まあ、そのように思っていらっしゃる方があるとするならばですね、まずイエス様を見上げてですね、イエス様に呼び求めてください。主イエス様はあなたの道をどうするかすでにご存知なのですから、ぜひより頼み、お願いをし、そして道を開いていただきましょう。私たちはですね、ともするとこのどこかですね、 霊的なこと、信仰に関わること、まあ、精神的なものというのはですね、この必要性というのは信仰によって解決をしようと考えますけれども、実際のですね、日常生活の必要、食べるもの、着るもの、住まうもの、そういう必要やそして課題というのが常にあります。衣食住やそして仕事、人間関係などはですね、こちらの方はですね、まずは自分の力でですね、何とか しなきゃいけない、まあ、そのように考えてしまうところがあるのではないでしょうか。まあ、これはですね、信仰というと、神様を信じる、イエス様に従って生きるということと、自分の具体的な生活のことを分けて考えようとするということになってしまいます。実際の生活でですね、もう具体的な問題ですね、お金のこと、仕事のこと、人間関係のトラブル、さあ困った、どうしよう、私たちはいつもその問題に悩まされます。そうするとですね、イエス様に頼むというよりは、まずはね、自分で何とかしようというふうにしてしまうことがあるのではないでしょうか。しかしながら、イエス様という方は今日の箇所でお分かりのように、私たちの魂の必要、心の必要、霊的な必要を確かに満たしてくださるお方ですが、と同時にですね、私たちの具体的な体のこと、体の必要のこと、そしてまたそれに関わるですね、さまざまな必要もすべて満たしてくださるお方でいらっしゃいます。イエス様はそのような方であると信じて信頼していくということが信仰ということになります。あるですね、教会員わずか8名、その小さな教会がですね、まあ、田舎の教会です、土地を購入しまして、新しく教会堂を建てることになりました。頑張ってですね、まずは土地を購入しました。そしてその土地の上にですね、教会の、この柱、骨組みがですねできた頃にですね、突然一人の教会員がですね不安になったんでしょう。いやー、こんな小さな教会でね、街道建築なんてね、こんな大きなね事業を始めたんだけれども、うちの教会8人しかいない、うちね6人は転勤族、地元の人間はわずか2人しかいない、そんな教会でねこんなことやってていいんですかね、ダメなんじゃないですか、まあそんなですねことを、このご自分のまあ率直な不安だったんでしょうね、それを口にされました。そうするとですね、教会員の間でまあ本当にですね、争いが起こってしまいました。いや、そうだそうだ、いやそれはちょっとおかしいんじゃないかとかですね、まあ、そういう争いが起こってですね、困ったのは牧師です。どのようにですねしたらいいんだろうか、そこで祈られたそうですね。困った牧師をですね、神様どうしたらいいんでしょうか、私にも妙案がない、こうしたらいいですよ、皆さん行きましょうなんてですね、こう軽々しく言えない、それをですねとにかく思案し祈り続けて、そして結果ですね、教会の皆さんですね、こういうふうにおっしゃったそうです。建物がたとえ建ったとしても、教会の内部の人間がですね、内輪もめをするような 群れになったら意味がありません。ですから皆さん、はい、教会堂建築はもうここで取りやめにします、いいですか、というふうにおっしゃったそうです。するとですね、教会の方々ですね、みんな黙ってしまわれたそうですね。すると一人の方がですね、このようにおっしゃったそうです。私たちは今エジプトを出て約束の土地に向かうイスラエルの人々のように荒れ果てた、そしてなかなか生きていくのに難しいところを通らされている。だから私たちはね、このまま神様を信じて進みましょうよ、まあ、そんなふうにですね、一人の方がおっしゃってですね、まあ、この一言に押されて、それまでですね、いや心配だ、やめた方がいいんじゃないかっていうふうにね言われてた方も一つになって、そして前に進むことができ、無事に教会の建物が建ったそうです。フィリピ人への手紙2章13節にですね、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですと、この御言葉の通りですね、皆さんの思いは一つとなって実現に至りました。私たちは自分たちにはこんなことはできない、今あるのはこんなわずかなもので焼け石に水でしょう、まあ、そのようにですね、たとえ思ってしまったとしても、イエス様はすべてのことをご存知であり、そして今日のところでイエス様はご自分ではしようとしていることを知っておられるお方なんです。あなたの課題、自分では手に余る、いやイエス様はご自分がなさろうとしていることをすでに知ってらっしゃるんです。段取りを組んでらっしゃるんです。そして必要のすべてを満たしてくださることのできるお方です。ですから私たちはイエス様を信じて、そして期待して、イエス様が分かってらっしゃる、何をするか分かってらっしゃるんであれば、それに期待して歩んでいこう、そのように信頼をして従ってまいりましょう。今週の皆様の歩みがですね、豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちは日々生活をしてさまざまな課題に直面いたします。中には自分の力ではどうすることもできない、また常識的に考えてもこれはできない、不可能でしょう、まあ、そのような課題をあえて神様から突きつけられることもございます。しかしイエス様はご自分でなさろうとされていることをすでにご存知の方ですから、私たちは主イエス様に信頼し、そして従って、また期待をして歩んでいきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。そして良きもので満たしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。